九章を祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。天のお父様、今日も主の御言葉を私たちに主を教えてください。主に感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不信の罪のためにバビロンに捕らえ移されていた。
この全イスラエルの宮殿で行われた記録ですね、どの国でも宮殿で王が喋ったこととか王の行動したことを記録する記録官たちがいるんです。その記録は今全部失ってるんですけどね、それがバビロンのところに移された時に亡くなったと思うんですけど、そのバビロンに捕らえ移されていたということです。2節。
ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル祭司たちレビ人および宮に仕えるしもべたちであった。
じゃあこの祭司をよく強調するんですよね。ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル祭司たちレビ人たち宮に仕えるしもべたちであった。だからバビロンに捕虜になって、70年に彼らが戻るんですけど、70年ぶりですね、50年になった時からクロスをが帰りなさい、帰る理由は神殿を建てるそのことでした。神殿を建てる神殿に使える人たちが必要ですね。神殿の形もどのようにするか、もう祭司たちレビ人たちじゃないとできないんですよ。だからレビ人たちが祭司たちですね、彼らが先に変えたというね、彼らが変える時に君主も彼らと一緒に変えてきたということです。じゃあこのようにレビ族の活躍を強調しているんですね。だから歴代記史はやっぱり祭司の観点から書かれているその文書でもあるんです。だから祭司たちが自分たちが捕虜になった時に一番最初に来たんだということを記録している。祭司が重要なのは罪が許されるためであり、大祭司であるイエス・キリストを表すそのことですね。罪許される神殿に仕える祭司たち、その三節。
エルサレムにはユダ族、ベニヤ民族、エフライムおよびマナセ族の者が住み着いた。
このエルサレムに捕虜になった時、彼らが逃げてから戻ったか、アッシリアに捕虜になっている時にまだ戻ったか、それはよくわからないけど、その人たちがエルサレムにいたと。うちの教会にもある、AD70 年にローマによって滅ぼされた時、そこに住み着いた家族がいたんですね。その家族たちが今で、この彼らがイスラエルの住民であり、まだこのパスポートはイスラエルか、とにかくアラブか、けど 彼らはイスラエルの人たちだったね、ユダヤ人だった。だから全部捕らえられてじゃなくて、残されてる人がいたということですね。ユダ族、ベニャミン族、エフライム族、マナセ族が住んでいたと。4節、
すなわちウタイ、彼はアミフデの子、順次遡ってオムリの子、イムリの子、バニの子、バニはユダの子ペレスの子孫である、うん、シェラ人からは長子アサヤとのその子孫、ゼラフ族からはエウエルとその同族690人、ベニヤ民族からはサル、彼はセヌアの子、ホダブヤの子、メシュラムの子、
うん、じゃあこのベニヤ民族ということをよく言ってるんですね。旧説、
彼らの家系の同族956人、これは皆父祖の家ごとの一族の頭にあたる人々であった、
うん、じゃあこのベニヤ民族はこのよく、書いてあります。35節からもね、ベニヤ民族のこと、
ギブオンにはギブオンの父エイエルが住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン、それにツル、キシュ、バール、ネル、ナダブ、
うん、これからが全部ベニヤ民族ですよ。最後43節、
モツァはビヌアを産んだ。その子はレファヤ、その子はエルアサ、その子はアゼル。アゼルには6人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナ、これらはアザルの子であった、
うん、じゃあこのようにベニャミン、ベニャミン、ベニャミン、よく書きます。ユダ族と同じ並べでね、ベニャミン族をこのように、重んじて、この書くんです。それで、祭司たちが出世もそうなんですけど、祭司たちが先に戻ったということも、だからこの祭司、ユダ、ベニャミン、それをね、強調するんですね。もちろん北イスラエルが滅ぼされた時、残りの者がエルサレムに住んでいたということは あるんですけど、捕虜になった人たちの中でこのように祭司が第一番目帰ってきて、そのユダ、またベニャミン、その話をやってるんです。そして17節、
門営はシャルム、アクブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟シャルムが頭であった、
うん、この門営ということがずっと書いてありますね。また、門営がずっと書いてあって、この門営は何でしょう。レビ族ですね。レビ族、33、
この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく彼らはその仕事に携わったからである。この人々はレビ人の一族の頭であって、その家系のうちの主だったものであった。この人々はエルサレムに住んだ、
うん、じゃあこのようにレビ族は門営もするし、24時間歌うその礼拝ですね、礼拝を担当する人々でした。それがレビ族です。その人々が捕虜になった時、帰る時に第一番目先に帰ってきた。それで、クロス王の時代に帰ってきて、彼ら捕虜になって50年の時からですね、 50年ぶりに帰ってきて、それで20年間もういろんな邪魔もあるし、サンバラっての邪魔、この いろんな攻撃とか全部打ち勝って20年ぶり、神殿が完成されるんです。BC586年に捕虜になった人たちが BC516年、70年ちょうど70年で神殿が建てられるんです。だから神殿がどんなに大切かということが分かるんですね。神殿がどうして大切か、罪が許されるからよ。その罪の許しのために関わった人たちがレビ族、礼拝担当する人たち、その人々と共にユダは王権でしょ、王権、ユダの獅子、ユダの獅子ダビデの系図であるイエス・キリスト、イエス様はユダの王として来られました。ベニヤミンは何か、ベニヤミンも同じレベルで、重んじってる、重んじられてることですね。だから中二族の中でユダとベニヤミンだけが、その王権ですね、ダビデの王権、それをずっと維持していったということ。だからイエス様と関わってる人たちはね、このように聖書には、命の書には記録が具体的です。だから皆さんと私もイエス様と関わった時からのイエス様の御名によってしたことが天国に記録されるんですよ。自分が動機であったり、イエス様と関係なく自分勝手に北に行ったりしたことに対してはこのように記録が抹消される、全部消えてる。だからこの神殿に関わってる主と共に主の仕事のために呼ばれた人たち、それが記録に残ってるね。列王記は記録は何でしょう、預言者たちの観点でね、審判のメッセージで、ね、ダビデの用であった、そうじゃなかった、ヤロブアムの道に行った、空女素愛をした、ずっと空女空女空女ということですね。けど天国で記録される賞賛というものは、神殿と関わっていることよね。この神殿はイエス・キリストが新しい神殿として、もう神殿の完成ですね。この第二の神殿を打ち壊してイエス様が直接建てた神殿、ご自分の体です。十字架3日目によみがえられたその神殿ですね。その神殿が今聖霊を受けた私たちの中に建てられている。で天国はあっちだこっちだなくて私たちの中にある。ハレルヤ。これが主の御心でした。だからこの神殿を壊す者は主が滅ぼすと言われる。こんなに大切な体でイエス様が入ってるから、入ってから変わってる、目も耳も全てがイエス様のものよ。ヨハネ10章1節から、
まことにまことにあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので 彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。
うん、じゃあここで門番というものがあるんですね。さっきは門営ということ、レビ族たちが門営であった。そのレビ族は誰か、イエス・キリストですよね。イエス様が門営です。イエス様が門です。だからこのイエス様を通っていかないものは全部泥棒です、コートです。このイエス様が門番です、門営です。イエス様の声を聞いた執事たちがイエス様に聞き従うんですね。イエス様が呼ぶと、ああ私を呼ぶんだ、私の執事は私の声を聞き分ける、そうじゃないと逃げるって、ね、しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないから、皆さんと私はこの神殿に入る、神殿、この教会、イエス・キリストの懐にイエス様が門ですね。その門番、そこ私たちをそれを通らせてイエス様を信じるようになりました。イエス様の声が分かったから、イエス様が私のために身代わりになったという聞いた瞬間、信じました。それは主の七時だっち、七時だから。これが永遠の昔、これが選んだものだと、エベソ一章三節ですね。だから決まってる。だから私たちが主の選択を受けたから、主が呼ぶ時、伝道を聞いた時にね、ああこれは私の救い主の声だと言ってね、そこに応じたんですね。イエス様信じて、それで今私たちがイエス様の執事になって、イエス様の門を通って餌を、この御言葉を得てるんです。行ったり来たり行ったり来たり、しかし、サタンの声とか、泥棒ですね、その泥棒の声は聞かない。この泥棒の声、出世す
盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
だから私たちに聖霊が聞き分ける、霊を分別する、その分別力を与えたんですね。これも祝福ですよ。もう惑わす時代です。文鮮明とか、このね、異端が多いんですね、韓国は。そして この日本でもね、この異端のところに人がたくさん来るんです、集まるんです。なぜかというと、このサタンによってですよ、惑わす霊によって惑わされてる。しかし皆さんがこの厳しい環境の中で生まれて、惑わされずにイエス様だけが救い主だと、それを信じたんですね。本当にイエス様を信じるのは難しい場所ですよ、この場所は。生まれてからね、もう神社とかに関わるし、教科書でも そのことを教えてるし、日本語を学んでる宣教師たちが日本に来て日本語を学んでるんですけどね、私は聖書で学んだけど、全部その日本の文化、神社の文化、仏教の文化と関わる。小学校の教科書で人間が死んで仏様になると、それが雨を与えるって、もう完全にバールですよ。バールとアシュタロット、それが書かれてるから、うちの長男がね、仏様ということを書いてるところに仏がそれを読んで正しく読みなさいと言っても、あの子はもう個室があるからね、仏がもう投げられたりしたということ、後で引っ越ししてから聞いてね、腹が煮え返るような思いでした。そしてこの遠足行くんでしょ、山のところに。そしたら山の神に霊と言って、まあうちの長男はまた一緒だけど、そこでうちの次男は知らん顔したと言ってるけどね、それね、学校教育がそうだね。そこで皆さんのような人たちが出てるということは突然変異だといつも私が皆さんに言ってるけどね、皆さんが出るはずがないのよ。しかし神様が永遠の昔決めた人たちがいる。だから皆さんが福音を聞いた瞬間主に立ち返ったんですよね。まあ小学校やもう子供の時のね、この教えはものすごく敏感よ。学校の先生がもう神のような存在でしょ。それ教科書ということは真理ですよ。聖書代わりです。それを教える。だからうちが学校を作った理由はそれですよ。それを見て聞いたから。それで国語はそのような国語を使わないで、聖書をね、QT をやったりしてたんですけどね、とにかくこういった国なのよ、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼすること。イエス様が来られたのは七時に命を豊かに与える。注意せず、
私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。
じゃあこの良い牧者、イエスキリストですね。イエスキリストは羊のために命を捨てる。だからこの子羊イエス、私たちの罪を負っていく子羊イエスだと、バプテスマヨハネが聖霊に満たされて言ったんですよね。十二節、
牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪いまた散らすのです。
このようにこの、ね、偽物、偽キリスト、反キリストは羊を引き裂く、まあ、偽物が終わりに出ると言われるんですね。その偽物、反キリストです。偽キリスト、最初は平和で自分の顔を表します。しかし竜のようにしゃべる、自分が神だと言って出てくるんです。だから私たちが惑わされないことがとっても重要です。主によって 主の声をよく聞き分ける。そのためには私たちがいつも主と交わりが必要よ。このように聖書を読んで祈り、そうすると主の声がよく分かる、ね、思いが浮かんだ。これは何の思いか、聖書を知らないと自分の思いに錯覚するんでしょう。また聖書の思いもよくわからない。自分の思いとサタンの思いがこんがらがっていつも惑わす。だから異端が多いのよね。だから私たちが聖書を読むことが重要。聖書を読むときに祈りながら読む。私たちが聖書を読んで祈るんでしょ。これとっても重要よね。読んだ聖書の御言葉を思い出して祈る。主の御顔はどんな顔だと思う？聖書よ、聖書。主が語ってる。どのように語るか、聖書を語る。だから聖書を知らないと主が語ってるか、夢の中で変な山の霊のような人が現れて語る、全部惑わされる。なんか自分幻を見たと言って全部それを信じてはいけません。霊だと言って全部信じてはいけない。これ霊が神様の霊か、そのサタンの霊か分別しなさいと言われるんでしょ。だから聖書を知らないと全然ダメですよ。だから聖書を勉強すること、聖書をこのように旧約一章、新約一章、まあ、もっと時間ある方はもっと読むって、もしくはあっと読んでる、これもいいでしょうけど、祈りながらね、聖書が自分の中で命の糧となるようにすることは重要ね。16節、
私にはまたこの囲いに属せない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。
だからこの囲いに入れる、そのまた入ってない人がいるって。だからこの入ってないものを主が宣教師、伝道師を通して彼らを呼ぶんですね。福音を伝えるよ。弟子たちを2人ずつ送りました。この囲いに入れるため、ね、だから、ね、私たちはその主の声を聞くまでさまようんですよ。こうくるくるくるくるさまよう。主の声を聞いて、まあクラッシュが起こってね、自分の中でショックがあって、それで自分を捨てて主の声を聞き、この囲いの中に入ります。私もそんなケースだけど、素直に信じたら一番いいんだけどね、うちはもう破産して、もう家がなくなって、いる場所もなくなって、義理とかうちの友達の家を点々回りながら、生活をしたんですけどね。それでイエス様を信じるようになった。まあ、ユン・ソンニョル大統領も、今日裁判所で3時に裁判が判決が下るんですけど、あの方も子供の時、自分の願いが何か牧師だと書いてある、ね、長老教会の永楽教会、長老教会の中で一番大きい教会があるんですけど、そこの幼稚部 のところにそれが書いてある。以前将来の夢、ユン・ソンニョル牧師と書いてあった。しかし彼は検事総長になってこうくるくるくるくる回ったんですけど、神様がこんなに厳しい苦しい、国家的な危機の中で、あの方を用いてくださって、今、大統領が、改憲令を出すのは憲法が言ってる、憲法が保障する大統領職ですよ。それも、この改憲令を出さないと、選挙管理委員会が全部大祭司、大祭司じゃなくて、一番裁判官の一番上の者たちが全部それを管理するんですよ。だから令状も出ない、彼らが出すわけじゃない、全部自分に関わるものだから。地方のその選挙管理委員会も全部彼らがやってるんですよ。彼らが裁判をし、彼らが弾劾をしたんですね。彼らの、クテタですよ。今日裁判をする判決を出す人、地議員という方も、광주というところ、地方のところの選挙管理委員長でしたね。だから自分というところを否定するような大統領の改憲令だったからね、全部そこに関わっている。野党も、この選挙、不正選挙のことを一切言わない理由は全部そこからもらったものですよ。ベネズエラがそのマドロ政権をずっと支えたのが、野党が支えたのはそれですよ、反対の言葉を言いながら決定的な瞬間にはマドロ賛成するんです。今回もそうですね、今日が判決なのに昨日まで、野党のねトップがこの不正選挙はなかった、それを調査すること言ってはいけない、ユン大統領まだ戻ること言ってはいけない、それを言ってるのよ。ユンアゲインと言って全部当選した者たちが、だから全部汚染されて、裁判官も、この野党も与党も関係がない。マドロのようなベネズエラのようになっていくそのところでした。しかしこのままユン大統領が、終わってしまったら韓国は規模がないね。規模が3つの権力が全部、権論といったら4つの権力ですね。三権分離、四権分離だったり、権論までも、権論が全部する、不正選挙がなかったと。しかし今神様がトランプ大統領を使ってね、不正選挙を捜査に入ってるんでしょ。まだこの韓国とアメリカとの行動作戦のところに、不正選挙なんか防衛する、こう阻止する、その作戦の項目が入ってる。本当不思議な作戦ですね。だからアメリカ以外は、韓国は今規模がないね。もちろんイエス・キリストがこのことを全てなさってるんですけど、今日3時に結果がどのような結果が出るか、どんな結果が出てもその 戒厳令を2時間やって何をしたかというと、選挙管理委員のとその質で他の国カナ選挙に対して不正選挙を捜索していた99名が、まあ、中国人なんですけど逮捕されている。彼らが全部告白しているんです。それを使うんでしょう。そのカードがある。だから今日チギョン判事が、まあ、無罪とかそれを企画をしたら彼は生きるんでしょう。まあ韓国は全部ひっくり返るよ今。韓国はね、アメリカ軍と共同運命ですよ。だから そんなに簡単な問題じゃない。皆さんに今日の惨事のことを祈りを願うために最後はユン大統領の話をしたんですけどね、そのように深刻よ今韓国が。だからユン大統領が戻らないと韓国は希望がない。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ